ちょっと想像してみてほしいんですが、地元のバドミントン教室のブログを開いたらですね、なぜかゲリラ豪雨で水没した車のローンの話で警告されて、さらには部下への効果的な叱り方まで教えられるという。
いやー、あれは本当に特異な資料ですよね。
ええ、今日私たちが徹底的に掘り下げるのは、そんな常軌を逸したある指導レポートなんです。
スポーツというレンズを通して、なんというか人間の心理とか組織行動学の深淵を覗き込むような そんな内容になっていますよね。
そうなんですよ。普段スポーツの技術指導って聞くと、リスナーの皆さんももっと膝を曲げてとか、ラケットの振り方はこうみたいな物理的なマニュアルを想像しますよね。
ええ、普通はそうですよね。体の動かし方がメインというか。
でも今回扱う愛知県のピーニックス愛知というバドミントン教室が、2026年の9月10日に公開したレポートは全く違うんです。
全く違いますね。
一見するとただのローカルなブログ記事なんですけど、ここには人間関係の構築とか、高度な危機管理、あとは自己成長の哲学みたいなものが信じられない密度で詰まっているんです。
単なる表面的なスキルの話じゃなくて、物事の本質は鋭くつく内容なんですよね。
そうなんです。なので、これを聞いているあなたが普段の職場で抱えているような人間関係の悩みとか、日常のトラブルへの対処法に直結するエッセンスが隠されているんです。
ええ。
よし。じゃあこのスポーツ戦術の裏に隠された人間の心理への深い洞察を一緒に紐解いていきましょう。
はい、どこから掘り下げますか？
まず最初のテーマは苦言ですね。つまり相手への耳の痛い指摘についてです。中島コーチという方が非常に本質的な言葉を投げていまして。
ああ、あの言葉ですね。
はい。未来の自分にしつけを施せるのは今の自分しかいない。
しつけという言葉選びが絶妙ですよね。
確かに。
私たちって何か失敗した時、選択でよかったんだみたいに後付けで自己正当化しがちじゃないですか。
やっちゃいますね。自分を慰めるというか。
そうです、そうです。これって心理学でいう認知的不協和の解消でして、要するに心の痛みを麻酔でごまかすような防衛本能なんですよ。
なるほど。防衛本能でもそれに甘んじていると結局成長が止まってしまうと。そこで話はチーム内での苦言へと発展していくんですよね。
え、
生徒のあきこさんが、苦言のない優しい空間って居心地が良い気がしますって発言するんですけど、中島コーチはこれに明確に NO を突きつけるんです。
ここがすごく面白いところですよね。
はい。怒られない優しい空間を放置すると、コートのルールを壊すような無責任な人が NO 奉仕になって、真面目にラリーを続ける誠実な人がバカを見てしまうと、結果的に1年で辞めちゃうっていうんですよ。
この資料の非常に卓越している点はそこなんです。中島コーチは苦言というものを相手への個人的な攻撃としてではなくて、システムの崩壊を防ぐための、保護機能として再定義しているんですよ。
保護機能ですか？
え、コーチはこれを誠実なプレイヤーを守り抜く行為、つまり愛の盾だと表現しています。
愛の盾。いや、言葉はすごく綺麗ですけど、ちょっと待ってくださいね。これって要するに、リスナーの皆さんの職場で言えば、誰かが嫌がれ役を買って出ろってことですよね。
そういう側面はありますね。
現代ってコンプライアンスも厳しいですし、あの人すぐ細かいこと注意してくるよねみたいに煙たがられて、逆に自分が孤立するリスクがありませんか？
非常に鋭いご指摘です。確かに現代社会では波風を立てないことが賢い生存戦略のように錯覚されがちですよね。
はい、面倒なことには関わらないのが一番というか。
でも、ルールがなくて誰も注意されないオフィスをちょっと想像してみてください。遅刻しても手を抜いても何も言われない。
最初は緩くて最高の職場だって思うかもしれませんね。
ですよね。でもそのしわ寄せって結局どこに行きますか？
ああ、なるほど。一番真面目に黙々と働いている優秀な人に全部のしかかりますね、それ。
その通りです。そして優秀な人が燃え尽きて辞めてしまって、残るのは無責任な人だけになる。つまり苦言を避けることって優しさではなくて単なる責任放棄なんですよ。
うわー、耳が痛い。
生徒のトールさんも資料の中で言っていましたよね。苦言を恐れて試合に出ない人は、苦言を避けるために試合を避けて、結果的にコーチと課題を共有できず成長が止まるんだと。
はい、気づいていましたね。
耳の痛い指摘から逃げることは、自分自身をシステムから孤立させて、さらに守るべき仲間をも見捨てる行為になり得るということなんです。
つまり、ルールがなく誰も注意されないオフィスでは、一番真面目に働く人が燃え尽きてしまう。 苦言とは優秀な人を守るための防壁だったんですね。バドミントン教室の話でいきなり人生の真理を突かれた気分です。
本当に深いですよね。
さて、この未来の自分を守るという哲学なんですけど、驚くことにコート内の人間関係にとどまらないんですよね。
いきなり話が飛びますよね。
そうなんです。コート外の予測不能な物理的リスクへの対処にまで話が飛躍するんですよ。関東地方を襲ったゲリラ雷雨の話題です。
ありましたね。
レポートの冒頭でゲリラ豪雨によって1万台以上の車が冠水したっていうニュースをわざわざ取り上げているんです。
はい。
そこから、これらの水没車が中古車市場に紛れ込むリスクとか、ザンクレを利用している人が直面する金融リスクへの注意喚起が始まるんですよね。
ザンクレ、残価設定型ローンですね。
そうです。一応リスナーの皆さんに補足しておくと、数年後に車を返すことを前提にして月々安く乗る仕組みですよね。もしこの状態で車が水没したら、手元に車はないのに莫大な借金だけが残るという恐ろしい事態になります。
生徒の彩子さんも残クレの保証まで頭が回っていなかったってすごく驚愕していましたよね。
いやー、彩子さんが驚くのも当然ですよ。だってバドミントンの教室で車の残クレとかゲリラ豪雨の話をしているのって普通に考えておかしくないですか？
ははは、確かに。
これスポーツとどうつながるんですか？
一見すると突飛に見えるんですけど、人間の認知メカニズムという観点では完全につながっているんです。
と言いますと？
日常の危機管理もバドミントンも根本にあるのは、見えない先を予測して事前に対策を打つという能力なんですよ。
なるほど。
コート上でシャトルが次にどこへ飛んでくるかを予測することと、自然災害が自分の生活とか資産にどう影響するかを予測することは、脳内で全く同じ予測モデリングの筋肉を使っているんです。
ということは、シャトルの落下地点を読むのも、来月の家計のピンチを読むのも、使っている思考回路は同じだと？
その通りです。そして彼らはただニュースを見て不安がるだけじゃないんです。フィニックス愛知では AI テクノロジーを使って複雑なデータを構造化して最短で価値を届けるレポート作成を行っているとあります。
ああ、AI まで活用しているんですね。
ええ、溢れる情報をただ受け身で消費するのではなくて、限られた時間でツールを使いこなして思考を整理してアウトプットを出す。
はい。
この構造化する習慣こそがコートの内側を問わず予測不可能な世界を生き抜くための強力な武器になると教えているんです。
単に体を鍛えるんじゃなくて、日常のニュースすらも戦略的思考のトレーニングにしてしまっているんですね。恐るべき教室ですよ、本当に。
徹底していますよね。
では、この先を見越して手を打つ、つまりリスクを管理するという視点を、実際のバドミントンの試合展開、コート上に当てはめるとどうなるのか、ここからが本当に面白いところなんですが。
厳しい一撃への依存が生み出す罠のお話ですね。
そうなんです。直感に反するパラドックスが登場します。ラインギリギリを狙った鋭いスマッシュとか高速ドライブって見ていて華々しいし、決まれば最高に気持ちいいじゃないですか。
ええ、スカッとしますよね。
私ももしプレイしたらそればっかり狙っちゃう気がするんです。でも中島コーチは、厳しい球だけで点を取ろうとするプレーはつまらないし勝てなくなるって警告するんですよ。
なぜなら、そこには相手との対話が欠如しているからです。
対話ですか？
はい。厳しい球でねじ伏せようとするのって、自分の筋力とかスピードといった物理的なスペックをただ相手に押し付けているだけなんですよ。
なるほど。スペックの押し付け。
コミュニケーションに例えるなら、相手の意見を全く聞かずに自分の主張だけを大声で叫び続けているような状態ですね。
うわ、それは嫌な上司みたいですね。しかも最大の罠は、強い球を打ち続けることで相手の目を慣れさせて成長させてしまうことだと言っています。
皮肉なことに、
レポートの中ではヨッシー選手という方がまさにそのタイプで、強い球を打たれれば打たれるほど目が学習して返せるようになってしまうと。
はいはい。
これリスナーの方なら分かってもらえると思うんですけど、 RPG ゲームで強い攻撃を連発していたら、ボスがその属性に耐性を持ってしまって、結果的に自分が追い詰められるのと同じですよね。
いや、これをより大きな視点、全体像と結びつけてみると、まさにその表現がぴったりですね。
ですよね。
真の強さというのは、圧倒的な力でねじ伏せることではないんです。相手の立ち位置とか姿勢、そして今どこに打たれるのを一番嫌がっているかを探るプロセス、つまり相手との対話こそが勝負を決めるんです。
力ではなく対話なんですね。
ええ、力任せのスペック押し付けは短期的には勝てても長期的には必ず破綻します。
相手が嫌がることを探るコミュニケーションか。 はあ。
ではその対話を実際のコートでどう物理的そして心理的に実行するのか、レポートでは具体的な技術論にまで落とし込んでいます。
身体の動かし方に彼らの哲学がどう反映されているかを見るのは非常にスリリングですね。
はい。特に私がうなったのが技術改善の4大ポイントのうちの2つで、砲丸投げドロップと球速への対応です。
あれは面白いですよね。
まず砲丸投げドロップなんですけど、ドロップって相手の手前にポトリと落とす緩い球ですよね。
はい。
これを高橋選手のように胸をしっかり張ってスイングを途中で止めずに砲丸投げのように大きく回しきるように打つと、
はい、
普通そっと落とすならスイングも小さくしちゃいそうですが、なぜ大きく回しきるんですか？
それがまさに視覚的な錯覚を利用した対話なんです。
錯覚？
強打と同じ大きなフォームから放たれるからこそ、相手の脳は一瞬スマッシュが来ると誤認して足が完全に止まるんです。力ではなく相手の予測を裏切るメカニズムを利用しているわけですね。
なるほど、視覚のハックですね。視覚的なイメージがすごくわかりやすいです。もう一つ面白いのが球速への対応です。速い球にはラケットをしっかり引き、遅い球には引かずに前で処理すると。
ここも重要ですね。
生徒のトールさんは今まで遅い球ほど引いて力いっぱい打とうとして速い球には慌てて手を出していたと、ミスパターンが全部逆だったと気づくんです。
トールさんのこの気づきは人間行動の核心をついていますよ。
と言いますと？
人間って本能的に速いものには反射で慌てて手を出して、遅いものにはじっくり力を込めて打ち込もうとしてしまうんです。
ああ、確かに。
でも物理学的に考えれば速い球に対しては準備、つまり引きがないと弾かれてしまいますし、遅い球に対して大振りすればタイミングを崩します。本能の逆を行く知的な制御が求められているんですよ。
本能の逆を行く、面白いな。そしてこの技術論の中で私が最も驚いたのがペアに対するコミュニケーション術なんです。
屈託のない笑顔ですね。
そうです。例えばサウスポーの自分がラウンド側にいるペアに対して、そこは私が行くから下がらないでと作戦を伝える際、相手に不快感を与えずに伝える口頭技術が必要だと。
はい。
その技術の正体がなんと屈託のある、いや屈託のない笑顔なんです。
ここで非言語コミュニケーションの極致が出てくるわけですね。
いやでもプレッシャーのかかる試合中で、しかも息が上がっている時に屈託のない笑顔を作るってすごく難しくないですか？リスナーの皆さんもちょっと想像してみてほしいんですが、
ええ、
仕事で大きなトラブルが起きてテンパっている真っ最中に同僚に笑顔で的確の指示を出すようなもんですよね。凄まじく難易度が高いと思うんですが。
おっしゃる通り非常に難易度が高いです。でもだからこそ決定的な効果を持つんです。緊張感のあるチーム環境では誰もが交感神経が優位になって防衛本能が高まっていますよね。
はい、ピリピリしてますよね。
そこで無表情とか焦った顔で私がやるから下がってなんて指示を出せば、相手の脳はそれをお前は邪魔だという攻撃とか非難として受け取ってしまうんです。
ああ、言葉通りの意味じゃなくて感情的な拒絶として受け取られちゃうんですね。
ええ、だからこそここで意図的に屈託のない笑顔を見せることが重要なんです。それは相手の警戒心を解いて、これはあなたへの批判ではなくて純粋な戦術の共有だよというサインを送る役割を果たします。
なるほど。
感情的にならずに稼働を立てない非言語のシグナルが極限状態でのチームの意思疎通を最適化するんです。
笑顔は単なる愛想じゃなくて人間の防衛本能を解除する戦術的なハックなんですね。
そういうことです。
さてここまで高度な哲学とか心理学を頭で理解しても行動アクションに変換できなければ意味がありません。フィニックス愛知のすごいところはこれをリアルな生活や習慣にしっかり落とし込んでいる点ですよね。
ええ、アウトプット習慣が性的8項目のチェックリストとして見事に構造化されていますからね。
はい。言い訳しない、耳より後ろへ引く、ヘッドを上に残す、砲丸投げのように回し切る、球速による引きの使い分け、力任せに逃げない対話、屈託のある笑顔、体調や遠征の環境調整、この8つです。
物理的な技術と精神的人間関係の項目が全く同列にリストアップされているところが非常に重要なんです。
ほう。
彼らにとってラケットの引き方も仲間への笑顔も精神論ではなくて実践して習得すべき物理的な技術として扱われているんです。だからこそすぐに行動に変換できるんですよ。
しかもレポートの終盤ではこのチームのリアルな遠征とか泥臭い課題が描かれています。19日の移動とか宿泊では5人部屋での雑魚寝の調整があったり、
はい、ありましたね。
ヨッシー選手の進路面談の話とか、11月29日や2月の御殿場シングルスの予約調整まで、
リアルな生活感が溢れていますよね。
京都の強豪チームとの分析結果では、技術やラケットワークは勝っているのにポジショニングは展開の読みで負けているっていう厳しい現実を素直に認める姿勢も見えます。
自己正当化をしないという冒頭の哲学がここでもしっかりと生きていますね。
はい。そして私が一番グッときたのが、浩二、通称ジーコ選手のかかとの疲労骨折への温かい配慮です。無理せずに11月の大会までに治すという誓いが書かれていて、
温かいですよね。
この泥臭くて温かい日常の延長線上に、あの高度な予測モデリングや心理戦があるんだなと。生徒の秋子さんやトールさんも指導を受けた直後に、ヘッドを上に残すとか、休杯入りの時間を減らすってすぐに宣言していましたよね。
学びを頭で理解するだけで終わらせずに、即座に行動に移すスピード感、これが息をするようにできる組織は間違いなく強いですよ。
いや、本当にそうですね。さて、ここまでの一連の議論を振り返ってみていかがでしたか？
単なるスポーツの指導録かと思いきや、自己正当化を打破して誠実さを守る哲学から、ゲリラ豪雨のリスク予測、そして笑顔の対話を通じた人間形成まで、本当に幅広くて深い記録でした。
ええ、資料を読み込んだ AI すらも、スポーツの枠を超えた人間形成と組織づくりの極意と熱い感想文を寄せたほどですからね。つまりこれは、全体として何を意味しているのでしょうか。リスナーの人生にどう応用できるのか。
これはある重要な問いを私たちに投げかけています。本当の強さとは、相手を力でねじ伏せることでも、問題から目を背けることでもなく、笑顔で対話し、システム全体を守ることではないかと。
そこで最後に、これを聞いているあなた自身に問いかけたいと思います。苦言を言わないことは一見優しさのように見えて、実はあなたが一番守るべき誠実な仲間を見捨てている行為かもしれません。
ええ。
あなたの職場や家族、友人関係の中で、波風を立てない沈黙の心地よさを選ぶあまり、そのツケを払わせている誠実な誰かはいませんか？
考えさせられますね。
明日、あなたが見せるべきは沈黙でしょうか？それとも、屈託のない笑顔での対話でしょうか？ぜひ、あなた自身の日常のコートで問い直してみてください。